おはようございます。
おはようございます。
ではお祈りして始めたいと思います。ハレリア、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたに賛美を捧げ、また御言葉によって私たちを養い育ててくださいますことを覚えてありがとうございます。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によって感謝いたします。アーメン。はい、では私たちはですね、今教会の再生、本質に変えるということで学んでいます。また私たち一人一人は教会ですとですね、建物でも組織でもありません。あなたが、だからあなたがいるところが教会です。そういう自覚を持っていきたいと思います。そのためには私たちはですね、今のままではですね、日々変えられていくことを願っています。変革に必要なことは何だったでしょうか。何だったでしょうか。はい、はい、気づくですね。何が必要か、気づくことですね。はい、次は大きな声でもう分かってると。
行動する。
はい、行動することですね。はい、はい、行動します。具体的に行動します。聞いて終わりでは変わりませんですね。じゃあ行動しますが、3日で終わったらまた変わりません。それで継続することが大切ですね。行動し続けましょう。先月は一致についてお話ししました。一致に必要なものは相手の良いところを見るということでした、ね。はい、そして許すことが大切ですね。お互いに苦い思いを持っていたら一致することもできませんし、良いところを見るのも難しくなりますね。今日は許すということについて考えてみたいと思います。同じ経験をしても、一人は不平不満、もう一人は感謝してる、ハレルヤハレルヤ、その差は何でしょうか。また彼らの将来はどう違ってくるのでしょうか。否定的な人の特徴は、過去の失敗や不幸な出来事を忘れない、人のした悪を忘れず、許すことができない、恨み続けるってことですね。先日牧師先生が言われました。人を許さないとか苦々しい思いはゴミであるとですね。皆さんのうちにもしゴミがたくさん溜まっていたらどうでしょうか。また特にこのですね、ジメジメした天気の中、生ゴミをいっぱいですねお家の中にそのまましてたらどうでしょうか。実はですね、うちもそういう経験がありまして、生ゴミを入れてるバケツがあるんですけども、そこにいっぱい知らないうちに小さな虫がいっぱいですね、発生してたんですね。それで、まあ、とにかく殺虫剤を吸って蓋を閉めて、蓋があったから幸いでしたけども、本当にそういうですね、湿気、また栄養ですね、それと他なんでしょうか、温度があるところは皆さんうなずいてありますが、虫がなぜかですね発生するんですね。自然的かどうか分かりませんが、本当にまあそういうものは嫌ですよね皆さん。でもじゃあそれが心の中に、体の中にあったと考えたらどうでしょうか。ベン先生のお話ですが、中国文化は否定的であるということです。そのため中国の人たちは人のした悪を忘れないそうです。100回良いことをしてあげても1回悪いことをしたら、その1回を決して忘れません。それで争いが絶えません。特に親しい間、家族の中でね、本当は大事にすべき家族の中で一番争いが多いそうです。さて、では中国の話は別として、私たちはどうでしょうか。人から受けた嫌なことをいつまでも思い続けているでしょうか。 それとも許して前に進んでいるでしょうか。悪いことを思い続けていると、それに影響を受けてしまいます。人を許すことは簡単ではありません。言葉だけで言うのは簡単かもしれません。なぜ難しいのでしょうか。許したらその人は無罪放免になるですね。したことがもう何もとがめられなくなる。それは不公平であり正義ではないと思うからかもしれません。また同じ痛みや苦しみを味わわせたいと思うかもしれません。しかし許すのは相手のためではなく自分自身のためなのです。本当に許すという本からです。私は自分に同情してほしくて、友人に私の問題を打ち明けました。すると彼は、君は彼らを許すまで君は縛られているのだ、彼らを許せば君は解放されるよと言われ、当時はつらい思いをしました。またある記事に、恨みを抱えていることによってあなたは拘束され、健康も害することがあるとありました。ね、私たちは霊、魂、精神ですね、体は一体です。影響し合うのです。許しは私にとっても難しいことでした。しかし決心して許し始めると思いがけない祝福がありました。平安が訪れました。恨みを持った人は自分を傷つけた人に仕返しをすることでその人が裁かれると思います。しかしそれは神様の方法ではありません。では聖書を一箇所読みたいと思います。ローマ12の19。今日は聖書朗読を小西直美姉妹にしていただきます。ローマ12の19を読んでください。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。
はい、そうですね。私たちは復讐したいと思いますね。辛い、私に対して辛い思いをねさせた人を同じ思いをさせたいと思いますか。それは神様が違うと、あなたは自分で復讐をしてはいけないと、私が報いをすると言われています。証しの続きですが、苦い思いを持つと平安が去ってしまうことを経験するにつれ、心の平安を持つには許す決断をしなければならないことが分かってきました。本当に許したことが分かるのは、私を傷つけた人をお許しください、その人を祝福してくださいと神に祈る時です。その時神様はあなたを許し祝福してくださいます。あなたはあなたを傷つけた人を祝福することができるでしょうか。また和解でもありません。和解ができるのは本当に素晴らしいことですが、和解は双方が許し合い相手を受け入れることが必要になりますね。自分だけ許しても相手がですね怒ったままであれば和解はできません。しかし和解しなくても許すことはできるのですね。許しとは心に溜めていた苦い思い、裁く思い、つまり心のゴミを捨てる去ることですね。先ほどの話に戻りますが、ゴミのところになぜか虫が湧きますね。ハエですかね、うん、実はですね、ハエですね、サタンのことをハエとも言うんですね。 で、ハエはどこに来ますか？汚いとか、まあ、ゴミですね。ゴミですね、はい。ゴミのところに来るんですね。生ゴミ、栄養があるところ。で、心のゴミを持ったままするとサタンがやってくるってことですね。ええ、もうそんなゴミは捨てましょう、ね、はい。声に出して告白すれば私たちは清められます。苦い思い、裁く思いも神様の前では罪なのです。ではもう一箇所、聖書箇所を読みましょう。第一ヨハネの一章の9節を読んでください。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
はい、そうですね。あのゴミはですね、出さなきゃいけないですね。幸い、あの久留米市では回収してくれる人がいますですね。神様が回収してくださるんです。でもその回収場所まで出さないといけないですね。あの久留米市の方も、家、うちの家のバケツの中まで取りに来てはくれません。あの回収場所にですね、持っていかないといけないですね。神様もそうですね。私たちの勝手に、私たちの心の内に入ってきて、私たちのゴミを持っていかれません。神様、持って行ってくださいと言ってですね、私たちの告白するってことなんですね。自分で認めて、私の中にこういうゴミがあります、イエス様、神様どうぞ取り去ってくださいって口から出さないといけないです。で、出して回収場所に置かないといけないですね。そしたら神様が、心のゴミは神様が回収して処理してくださいます。で、私たちもですね、その影響を受けることはありません。ですから告白しましょうということですね。言い表しましょう。で、もう一箇所、エペソ人の4章の31、32を読んでください。
無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに否捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
はい、そうですね。許し合いなさいってことですね。それには無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、一切の悪意を捨て去ることが大切ですね。私たちは捨て去る祈りについても学びました。これをですね、日々実行していきたいと思います。では皆さん、あの前にこれ書いてますので、エペソ4の31、32を一緒に読みたいと思います。はい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。そうですね。私たちはなぜ許さなきゃいけない？まず神が私たちを許してくださっているからです。ですね。どんなことでもですね。ここには犯罪を犯した方はおられないと思いますが、どんな例えですね、犯罪を犯したとしても、人を殺したっていうね、そういう大きな罪を犯したとしても、あなたは許されているのです。神様は罪なしとされています。それですから、あなたは人のですね、罪も許しなさいとおっしゃっているのです。はい。関係を築くですね、一致するとか、関係を築くときに許しが土台になります。特に一緒に生活する人とは許し合いが必要です。ですね。毎日ガチャガチャガチャぶつかりやすいですね。まあ、距離感が必要って話もありますけども、近すぎるとですね、ハリネズミの法則で、ハリネズミは離れてたら傷つけません。しかし近づきすぎるとお互いに針を持ってるからですね、傷つけ合うんです。そのような状況ですね。私たちにはどうしてもまだ針があります。 そのような傷つけ合う家族は特に傷つけ合うですね場所であります。ですから神様は許しなさいと言っておられます。では皆さんに質問です。神様は何回許しなさいと言っておられるでしょうか。これは誰か一人手を挙げて答えてください。聖書に書いてますね。はい、有名なところで神様何回許しなさいと言われているでしょうか。誰か、ん、間違ってもいいから言ってみてください。神様、イエス様が言われたことです。じゃあ大鶴兄弟、77回。じゃあもう一人、近いですけど、はい、どうぞ。
70×70回、
はい、そうですね、似合う。はい、そうです、 7×70 ですね。この意味は何でしょうか。ちょっと考えてください。7を70回、何でしょう。まあ、全てですね、全てですね。その他に7はね、完全数って言いますからね。7は他にどう、何の関係ありますか。1週間は、はい、毎日ですね。まあ、これ私がこう発見したの、なんで 7×70、まあ、完全ということもありますけども、毎日なんですね。もうあれは許したから大丈夫じゃなくて、やっぱ日々許すことがやっぱ発生してるってことですね。毎日70回っていうのはまた、まあ、それだけ起こることがあるということでしょうか。私たちは毎日許さなければならない場面に遭遇しているということです。はい、では今からですねグループタイムを持ちたいと思います。質問がですね、ちょっと具体的、あまりも具体的に話せないなら、いますとかありますでもいいです。まあ、具体的に話せるなら話してみてください。一番、あなたは許せない人がいますか。また許せないことがありますか。まあ、社会的でもいいですですね。2番目、じゃあどうしたら許せるでしょうか。まあ、これについて考えてほしいと思いますが、ここでのですねルールがあります。グループ 2,3 人で話します。はい、ルールどなたか言ってください。3つありました。はい、どうぞ。順不動でいいです。はい、秘密厳守。はい、それから、はい、はい、裁かない。それから、教えないです。そうですね、教える場ではありません。ねえねえ、あんたそんなしないかんよとかね、こうしなさいって言ってはいけませんね。さばいてもいけません。そんなことしてたらダメよとかね、それもいけませんですね。そしてここで話したねえねえ、あの人そんなよとか言ってはいけませんですね。3つです。秘密厳守、教えない、さばかない、順番ですね。それを守って今からグループタイムを持ってほしいと思います。では、20分間、11時半までですね、リーダーさんが祈って始めてください。そしてできたら和子姉妹、一緒にいいですか、小西姉妹たちと。はい、では祈って始めてください。前に出て、おはようございます。私たちは川野兄弟と塚本さんと3人でした。まず、あなたは許せない人がいますか、許せないことがありますかということに対してはっきり言って、許せない人も許せないこともないということでした。で、私もその今まで生きてきた中でいろいろな辛い思いとかもして許せないとかいうこともあったんですけれども、よくよく考えてみればいつの間にかその許せない気持ちもなくなってしまってますし、もしかして全てのことに感謝して生きていっていたら許せないとかいうことは ないんじゃないかなということです。で、また
そのなぜ許せないかということは、嫌な思いさせられても相手にも、その嫌なことをした相手にも、それぞれの考えもあるし、根っからの悪人はいないんじゃないかなということで、そのことに対してお互い許し合えれば全て良くなるということです。また自分がその仕返しを、悔しいことに対して仕返しをするということは、やはりそれはもう神様がしてくださいますので、全てもうイエス様にお任せすればいいということで、私たちは、そういう話をしました。またこの世にもそのイエス様はお一人かもしれないんですけども、この世の中には聖霊様もいっぱいいらっしゃいますので、私たちはその思いでこれからの生活を続けていければいいかなというふうに思います。以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあどうぞ。
はい、あなたは許せない人がいますか、許せないことがありますかということについてですね、私はですね、本当に神様から試みに合わせないでください。本当はまだ恵まれてるなと思いました。やっぱり 霊的にですね、戦いがあるのは、私たちは物に対することも当然あるんでしょうけども、この地球上にはですね、キリスト教だけではなくて、キリスト教を否定する宗教、そういう方々はやっぱり同じ地域に住んでいる。だけどまだ私はですね、そういう方々から攻撃を受けることがない、家族もそういう方々から攻撃を受けてないという大きな現実があることを改めて知りました。私たち、全てですね、お一人お一人は尊い当たり前のことなんですけども、合わせてとても弱いものだから、試みに、会われている方があることをやはりよく知る必要があるということを改めて感じさせられました。言葉としては許せないということはですね、許すということは言葉としての理解はできますけど、それが行動につながるかというと、私たちは本当に神様の守りの中にあり、また聖霊様の導きの中にあることをしっかり願って祈って暮らしていく必要があるんだなということを改めて理解したところです。はい、以上です。
ありがとうございました。私たちはみんなそれぞれ、許せない人、許せないこと今までたくさんあったということです。で、なぜでも許し、どうしたら許せるのかということについては、どうしてその人はそういうことをするのか、ずっと背景をして、で自分に置き換えてずっと考えていったら、少しはその人と同じ、近づけるじゃないかなということ。でもそれまではしてましたけど、それから先がなかなかできなかったっていうのが現状で、今日の、説教の中で、お祈りをする、その人を許せ、もう気持ちはなくても許しますっていうことを日々、何かあった、なんか許せない、傷つけられたら、その時夜眠れなかったりいろいろしますので、夜のお祈りの時にその人を許す、そして祝福する。そうすればイエス様はとっても喜んでくださるんだろう。そして気持ちがとにかく楽になる。それが生きていく上で一番大事なことだということに気づかされたこと 感謝します。以上です。
非常に具体的で感謝です。はい、じゃあもう一人。
ハレルヤ、感謝します、私たちのグループは、まあ、あの許せない人も、が いますという人と、まあ、許していけるという人と、まあ、あの実際なかなかあのやっぱり人間というか肉で生きてるんでなかなか許せなかったりするんですけど、あの、まあ、具体的にあのイエス様の弟子としてね生きていければあのだんだんとそういうこともなくなってくるし、まあ、許していかないと前に 進んでいかないということでした。はい、それと、まあ、自分私もそうなんですけど、やっぱ許すためには相当な愛が必要かなと思って、まあ、逆に私が許すには、まあ、愛がいるんですけど、許してくれない先方がもしいた時にやっぱそこで本当にあの日々のこちらから相手に対して の許していただ許してもらうこうあのなんていうのかな態度とか、うん、そういうのが なければいつまでたっても引きずっていくのかなと思ったんで、本当に神様に委ねて、許しの、祈りをしていきたいなと思いました。以上です。
じゃあですね、まあ、実は許すってことはですね、感情ではなくて決断なんですね。意思の問題です。許しますとですね。先ほど告白し続けます、祈り続けますってことがありましたが、まさにそういうことなんですね。その人を許しますと告白し続ける、祝福すると宣言すると、だから続ける、これがこそ決断ですね。それが許すということです。はい、ではですね、あのこれ漢字言葉の問題ですけれども、許すと許すですね、上にありますが意味が違います。まあ、上はちょっと発音悪いんですが、パミッション、英語でですね、承認すると許可するってことです。してもいいよというのはこっちの許すですね。で、下の漢字はフォギブネスで、憎しみ、恨み、怒り、復讐したい気持ちや行動を放棄するということですね。相手に対してですね、まあ憎みにくい相手がいますけども、その思いを放棄する、なんとかやっつけようという思いや行動を放棄する、これが許すってことですね。はい、人を恨むことは自分を不幸にします。ある人が言いました、許さないことは木のトゲが指に刺さったまま痛みが残るようなことである、まあ、指ってどこか爪との間だったらすごく痛いですよね。それをずっと持ち続けることである。だから相手を許すことは相手のためではなく自分のためなのです。そして許すことによって新しい関係を作り、より幸せになることができます。許しは決断です、ね。今まで人を許すという話をしましたが、神様を裁いていることもあります。皆さんどうでしょうか。自然災害、自分の身に不幸が起こる時です。自然災害、今ですね、日本は本当に襲われ、あの長雨大雨ですね、まあ、地震もありました。また戦争、日本はありませんが全世界的に戦争がありますまた病気、事故、死をみんな神様のせいだと思うのです。なぜ自然災害が起こるのだろう。祈っているのになぜ病気になり問題にぶつかるのだろう。祈ってもなぜ救ってくださらないのだろうとですね、いろいろあります。それを全部神様のせいにするんです。ね、これはヨブです。皆さんご存知のようにヨブは神様の前に全き人でした。正しい人でした。それなのにひどい試練にあったのです。 その時のヨブの妻は彼に何と言ったでしょうか。神様の多くの祝福を受けてきた、しかし今は試練にあるヨブに、妻は神様を呪って死になさいと言ったのです。すごい言葉ですね。呪う、神を呪う、そして死になさい。それは妻を責めるためではなくて、それほど彼女は行き詰まっていたのでしょう。また私たちも同じではないでしょうか。一人のお証です。私の娘は社交的で、心の底から神様を愛する23歳の女性でした。しかし結婚2年後に癌にかかって入院しました。私は熱心に神様に祈りました。しかし娘の病状は一日一日悪くなってきました。主よ、あなたが介入してくださらなければ娘は死にますと神に訴えました。クリスチャンなら誰でもそうです。神様は癒し主ですから、また奇跡も起こしてくださる方ですから、それを願い期待します。しかし必ずしもそうはならないこともあるのです。それでも数時間後に娘の心臓は停止しました。神様は奇跡を起こし病を癒すこともできたはずです。でもそうされなかった、ね、家族全部熱心なクリスチャンです。なぜ癒してくださらなかったのか。神様を責めることもできたでしょう。しかし私は神様のせいにはしませんでした。たとえ娘が召されても、私は神様と共に生き続ける決心をしたのです。死は終わりではありません。またなぜ死ぬかというのは信仰の欠如でもありません。不信仰だから病気に勝てなかったのでもありません。私たちは再び娘に会うのです。そしてその時はもう二度と別れることはありません。神様に対して怒っているなら、神様を許さなければなりません。神様も許すってちょっとね、不思議ですが、それはですね、神様が悪いことをされた、罪を犯されたからではありません。神様は最初から最後まで正しいお方です。間違っておられません。しかしですね、私たちがこの地上に生活する間はですね、悪が私たちの人生を犯すということがありますね。自然災害、戦争、何も悪ことしてないのに突然車がぶつかってきて死んだということもあります。これらを許しておられる神様を許すのです。わかるでしょうか。これ大事なことですね。許すっていうのも人間がその道を選んだわけですね。自分で善悪を判断する、自分勝手に生きるっていう道を選んだ人間のその結果なんですけれども、私たちはどうしても神のせいに従う傾向があります。悪が私たちの人生を犯すのを許してっていうのは、これが許可ですね。パミッション、おられる神を許す、フォギブネスを許すってことですね。神の目的が成就するのを忍耐して待つ人は、神が全てのことを益にしてくださることがわかるでしょうですね。ヨブ記を見ればわかります。その忍耐を耐えていったところに2倍の祝福がありました。神様は私たちに忍耐と、それでも神様を信じるかという信仰を求めておられます。またですね、次に自分を許すことも大切です。人と神を許しました。そして自分を許すこと、許しとは人を許すこと、神を許すことですが、自分自身を許すことも含まれます。私たちが自分を許さないときは、私たちを許さないとき、私たちが人を許さない時と同じように神様を悲しめているのです。ちょっと 有名な子ですね。これはヨセフです。それと後ろはその兄たちですね。でこれもこの立ってる人がヨセフで、こうひざまずいてる人たちは兄たちです。エジプトに売られたヨセフは自分を殺そうとした兄弟たちを許しました。そして自分たちを許せないでいる兄たちですね、こう言ったのです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです、とあります。皆さんこの聖書の箇所はよくご存知だと思いますね。ヨセフを妬んだ兄たちがヨセフを殺そうとしました。しかし殺すのではなくて他国人に奴隷として売ったのです。その結果ヨセフはエジプトで奴隷となりましたが、その本当に神様のですね、本当に聖霊様に満たされ、いろんな予言を解き明かし、そういうことによって王の次に、次ぐですね、名前は何でしょうか、総理大臣のようなものですね、になったのです。そして長い飢饉の間、ヨセフの兄弟たち親たちはエジプトにその支援を求めて下ってきたということです。もちろん兄たちのしたことは犯罪です。弟を奴隷に売ったり殺そうとしたのですから、彼らは悔い改め神様の許しを得なければなりません。そしてですね、そうした後自分を裁き続けるのをやめ、自分を許すことが大切なのです。神様はこのような不幸な事件をも益としてくださいました。ヨセフを先にエジプトに使わして、エジプトの国民だけではなくてですね、近隣の諸国の人たちも飢饉の時に助けることができたのです。人を許し、神を許し、自分自身を許すことは、人を愛し、神を愛し、自分自身を愛するということです、ね、これはまさにですね、聖書の中心的御言葉です。皆さんご存知ですね。まず神を愛し、ね、まあ、自分を愛し、人を愛する、この御言葉ですけれども、最後にここを一緒に読んで終わりたいと思います。前に言葉を出してますのでですか、まず上の方を一緒に読みたいと思います。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよですね。神をまず愛せよとあります。これが大切な第一の戒めですね。はい、ご存知ね。次に3、はい。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これが第二の戒めですが、この第二の戒めも第一と同じように大切ですと御言葉にあります、ね。ここにはですね、神を愛せよ、隣人を愛せよ、自分を愛せよと言っておられます。同じように、まあ、この順番でいくと、神を許しなさい、あなたの隣人を許しなさい、そして自分自身を許しなさいということです。最後に、許すことは愛すること、そして聖書全体のですね、中心的な御言葉、また戒め、2つの大切な戒めを守ることです。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も許すということで御言葉から話すことができました。本当に神を愛し、人を愛し、また自分自身を愛すること、それは神を許し、人を許し、また自分自身を許すことでもあるということを、このメッセージを通して語ってくださってありがとうございます。これから本当に日々7日間、私たちは人々を許して、許しなさいと言われました。 70回許しなさいって言われました。それを実行することはできますよ。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では先生と感謝します。